はい、どうも、虹パパです。虹パパラジオを始めていきたいと思います。はい、前回の配信でですね、ヒットボックス型コントローラー作ったぜっていうね、話をしましたけども、その後ね、ちょこちょこそれ使って、ストリートファイター5やってみたりしてるんですけども、まあ、難しい。今まで勝ててたぐらいのところでね、全然勝てない。技が出ないっていうね。あれ？これ、技が簡単に出るはずなのにな、みたいな。唯一思い通りに出るのは、ダッシュぐらい。まあね、難しいですね。とっさに出ないっていうのは難しいな。そんな中ですね、まあ、この前もね、言ってたガフロさん、ね、プロゲーマーのガフロさんとか、梅原さんが、ヒットボックス使ってますよ、みたいな話をしてて、で、今度のカプコンプロツアー、CPT かな、の大会にね、梅原さんが、そのヒットボックスで、出ますっていう風なね、話を YouTube のね、サイトで言ってて、ほんで、カプコンに確認取ったって言ってたのかな？一応 OK が出て、今度は、ヒットボックス風のコントローラーで出ますよみたいな話をしてたんですが、そこからですね、急転直下、全然ね、話が変わってきまして、で、まあ、何が変わったかというとですね、まず、多分ですよ、使っちゃダメっていうことになったんですよね。で、一応、カプコンの方からの、どこ行ったかな。カプコンの方から発表が出まして、まあ、コンボブレーカーっていうね、大会名ですけども、CPT 参加の皆様へっていう形で、現在参加選手からコントローラーに関する問い合わせを受けておりますと。しかし、現状のカプコンプロツアー、以下 CPT ルールでは、当該コントローラーの問い合わせについて明確に答えられない状況にあることが分かりましたと。で、我々カプコンはコントローラーに対して多様性を尊重する一方で、競技に有利性を持たすコントローラーの使用については CPT の精神に沿わないと感じています。我々はコンボブレーカーのトーナメントオーガナイザー以下 TO と十分に協議した上で、本大会においては CPT の精神に従わない、沿わないですね。コントローラーの使用を認めることができないという結論に至りましたと。またコンボブレーカーに関わらず、CPT ルールで明確に答えられない場合に限り、大会で利用するすべてのコントローラーについては、現地大会ルールを尊重します。つきましては、TO の定めたルールや判断に従うよう、大会参加選手の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、コントローラー利用規定については、ルール改正を視野に検討を進めていきますと。しかしながら、適切な判断をするために、より多くの情報と、さらなる、時間が必要であると、ことについても、合わせてご理解いただくようにお願いいたしますとね。カプコンが発表したという風になってますね。で、まあ、ネット上では実質これはヒットボックス廃止だと、禁止なんじゃないかっていう風な話になってますね。で、これがね、発表されてからちょっと経ってるのかな？経ってますけど、今になっての意見としては、ヒットボックス自体が禁止なのじゃなくて、ガフロさんね、プロゲーマーのガフロさんが自作してるタイプのヒットボックスが禁止、まあ、コントローラーの優位性に関わってくるっていうことで禁止になったっていうような解釈をみんなしてるのかな。で、普通のヒットボックスと、今回問題になってるヒットボックスと違うのは、その基板の違い、なのかな。もう僕もね、ちょっとここは、読んだだけで完璧に理解してるわけじゃないんで、間違いもあるかもしれないですけど、本当のヒットボックスは、ボタンを2個同時に押すと、まあ、左と右、下と上っていう感じで同時に押すと、ニュートラルっていう、何も押してないような状態として認識されるらしいんですよね。で、もう一個の、ガフラさんが使ってる基板の方に行くと、まあ、これ設定できるみたいなんですけど、例えば左押しててから、左押したまま右を押すと、 後に押したボタンが優先されるということで、例えばガイルのソニックブーム左に溜めて、右と同時にパンチボタンっていう風なやつだと、左押したまま右ボタンを押すと同時にパンチボタンを押せば、ソニックブームが出ると。で、そのまま右ボタンを離せばもう左をずっと溜めてるような、ずっとではないですけど、離した瞬間にもう左を溜めてるような状態になると。で、ニュートラルを経由しないで、これニュートラル経由しないでしょか。まあ、最速で溜めれるっていうような設定になってるみたいなんですよね。うん。で、ガイルのソニックハリケーンっていう必殺技があって、それだと左に溜めてた後に右、左、右と同時にパンチボタンってなるんですけど、まあ、これがですね、まあ、簡単に言えば、左を押したまま、右、右と、左押したままで右右と押してパンチボタン押せば出ると。簡易コマンドみたいなね、感じになって出るらしいんですけども、うん、まあそこが問題視されてるんじゃないかと。この、ボタンを押したまま違うボタンでこうキャンセルされるみたいなのがニュートラルにならない。そこが問題になってて、そこが、何ですか ?CPT の精神ですか ?CPT の精神に沿わない。うん、いう競技に優位性をもたらすコントローラーっていう風に解釈されてるんじゃないかっていう風なことですよね。うん。まあ、今回もこう、まあ、この発表を見てですね、まあ、僕っていうか、もう一般のライトユーザー、ライトゲーマー、ライトストリートファイターゲーマーとしてはですね、うん、まあ、大会出ないからっていうのもありますけど、別にいい、うん、どうだから、まあ、細かい、こう、なんか、今読んだ文章の中でも、ちゃんとは決まってませんみたいな話があったじゃないですか。ちゃんとは決まってないけど、なんか、精神、かつ CPT 精神に沿わない、まあ、要は気に入らないからダメみたいな感じに取れるんですけど、うん、決まってないなら決まってから禁止すればいいんじゃないかな、とは思うんですけど、で、しかも、これ、最近始まったことじゃないんですね。ヒットボックス自体も、もう10年ぐらい前から出てる製品やし、その、ガフロさんが使い始めたのだって、もうだいぶ、もう1年2年とかそれぐらいになるんじゃないですかね。その間何も言わなかったのに、いきなり、なんのこう、なんて言うんだろう、なんのこう、こう、後々ちょっと厳しい、ダメになるんで、ちょっと見直してくださいね、とか、そういうのなく、いきなり、このコントローラーちょっと卑怯意見ダメ、みたいな、今度から使ったらダメ、みたいな、いきなりっていうのはちょっと、厳しいんじゃないかな、っていうのはすごく思いましたね。まあ、ただね、このコントローラー、まあ自作なんで、結局ボタンさえ何個でもつけれるんですよね。だから、パンチボタンが、パンチ、ジャンプボタン、上ボタンが何個、2、3個ついてたりとか、いろいろあるんで、まあそこらは、まあレギュレーションで決める必要もあるのかなと思いますね。まあ、あとはそのね、後から押したボタンが、後から押したボタンを入力受け付けるみたいな、そこをまあだけなんとかすれば問題ないんじゃないかな。まあただそれって普通のプレイステーション4のコントローラーでもできるんですよね。十字キーの左を押したままジョイスティックの右を押せば、そのヒットボックス風コントローラーと一緒のような状況はできるわけですよ。うん。だから、そこまで、まあ普通のね、純正コントローラーはボタンは増やせないんで、まあそこだけですよね、違いは。だからね、もうちょっと、カップコンもちゃんとこう決めてから発表すればいいのになっていうのはすごく思いましたね。まあ、僕らはね、ただただ遊ぶ、家で遊ぶだけのゲーマーなんで、禁止されてるコントローラー、まあ禁止されてるコントローラーはダメなのかな。まあちょっとわからないですけどね。まあ、なんですかね。こういう、新しい風というかね、そういうのを廃止、しちゃうし、っていうのは、ね、ゲームってこうどんどんクリエイティブにしていくようなね、 もんやと思うんで、まあそれはそれで、あっていいと思いますけどね。まあこういうね問題があるっていうのはちょっとね今回うんと思ったんでね、ニジパパラジオには珍しくこう問題定義定義にもなってないですけどにね意見するような回になりましたけど、皆さんはねどう思いますかね、これどう思いますかねって言っても、格ゲーする、しかもアケコンとかヒットボックス知ってる人じゃないと何のコメントもしようもないと思うんですけどね。まあまあちょっとね、いろいろ思うとこもあったんで、今回はそういう話をしてみました。まあね、ヒットボックス応援したいですね。はい。
フリーダムチンパンジーポッドキャスト。
フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。
フリーダムチンパンジーの佐藤です。
ノッチです。
ケンです。
リキキ DJ ヒロケです。雑学あり、旅行記あり、そして怖い話なんかも聞けます。私のモノマネもぜひ聞いてください。
それでは今回メッセージいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはヤギニョンさんいただいております。ポケモン GO はサービス開始時に始めましたと。で、ポケモン GO の各施設はイングレスのポータルの流用なので、イングレスの中程度のプレイヤーだった私はどこに施設があるかは覚えて楽は楽だったのですが、捕獲の仕方にどうしても馴染めず3日か5日ぐらいでやらなくなりましたといただいております。ありがとうございます。ああ、そうですね。確かに、捕獲の仕方、こうね、ポケモンボールをこう投げるんですよね。ねえ、まあ、そうですね。めんどくさいっちゃめんどくさい。すぐボールなくなりますからね。まあ、僕の場合は、やっぱり子供と共有できるっていうのが、まあ、続いてるっていうのもまだね、2週間とかそこらですけども、続いてる要因になるんじゃないかなと思いますね。やっぱり新しいポケモンとか捕まえると子供がね、パパパパ、何のポケモン捕まえたのみたいなね、話になるんで、そこが楽しめてる一環じゃないですかね。まあ、サイバーパンクじゃない、SF 調ね、な感じが好きな方は、やっぱりポケモン GO よりイングレスの方が、楽しめそうだね、気がしますね。はい、ヤギニョンさん、ありがとうございました。続いてですね、体調の悪い隊長さんいただいております。ポケモン GO、私も今更と思いつつ、5月初め頃からのんびり遊んでます。まだレベル15ですといただいております。ありがとうございます。レベル15。まあ、僕よりは上ですね。あ、違う、僕も21段かな。あ、21ってましたわ。もうちょっとね、うちのね、そばに、あれなんですよ。お堂みたいなのがあってですね、ポケストップに申請したいなと思うんですけども、今どうもポケストップって申請できないんですよね。できるのかな？ある程度レベルが上がったらできるのかな？僕のレベル今20ぐらいだと申請できないんで、誰か申請してくれないかな。申請代行とかないんですかね。近くにね、ポケストップあったら便利なんですけどね。まあ、うちだと、家だと、何もポケモンは出ないし、何も出ないっていうような状況ですけどね。体調の悪い隊長さんの家の周りはポケモンいっぱい出るんですかね。まあ、愛媛もね、徳島と一緒で四国なんで、四国の中で差があるのかどうかっていうのがね、気になりますけども、いかがでしょうか。体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。続いて、ステディスさんいただいております。278回拝聴。ポケモン捕まえるばかりになってると、あっという間に、モンボがなくなってくるぞ、気をつけろ。ニジパパラジオ、定期的にポケストは多く回っておきたいですね、といただいております。あ、ステディさん、あれや。モンスターボールや、僕。ポケモンボールって言いましたね。名前違う。知らない感が出たら。そう、ポケモンそう、捕まえるばっかりすると、すぐなくなるんですよね、モンスターボール。で、もう一個なくなるのが、プレゼント。なんかポケストップがあったら、こう、プレゼントもらえるじゃないですか。で、プレゼントを、こう、フレンドさんにね、配れるんですよね。でも、家の近くにポケストップないし、仕事するの家のそばやし、なかなかね、このプレゼントが集まらなくて、フレンドさんからもらってるのに返せないっていうね。 いうのがあってですね、すごく気が重いんですけども、ね、今これ聞いてるフレドの皆さんね、大変申し訳、ございません。ね、シディさんの、アドバイス通りね、見かけたら、できる限り、寄りたいと思います。ね、ただ車運転してるときは寄れないし、なかなかね、難しいんですけどね。はい、頑張っていきたいと思います。シディさんありがとうございました。そして、ニジパパ生活さんからいただいておりますよ。はい、ニジパパラジオね。ニジパパラジオも丸3年が経ったわけですが、一度失敗に終わったリニューアル改めて悩んでおります。アートワーク、テーマ曲、誰か作ってくれたりしないかな、チラチラってね、気分一新したい今日この頃でございますといただいております。ありがとうございます。いやーこれね、皆さん知ってました。僕もね、忘れてたんですけども、ニジパパラジオ、5月かな ?5 月の頭のあたりでね、3年、過ぎました。あ、おめでとうございます。そして回数が今270運回かな。あですね。今までね、1周年、1年100回のペースで配信と思って2年ぐらいやってきたんですけども、もう3年目はさすがに、この、回数はまあ意識しないでおこうと。1年で、まあ、行けば1年300回。3年目で300回っていうのがあったんですけど、なんかね、回数だけにこだわって無理やり配信するのもあれやなと思ってね、今年はあんまり気にせずにやってきて、まあそれでも270何回から年間70何本ですかは配信できたんで、まあそれなりにはできたかなと思うんですけども、うん、ほんでですね、ニジパパラジオ確か2周年 ?200 回ぐらいの時に1回ね、リニューアルしますって言って、オープニング曲も、エンディング曲も全部変えますみたいなことをやってですね、2、3回配信してしっくり来ないからやめたってなったんですけども、まあね、さすがに、やっぱりマンネリ、まあ編集もね、楽でいいんですけども、なんですかね、気分一新したいっていうのもあり、まあちょっとね、僕的にも生活がちょっと変わりそうな予感がするので、その生活リズムがもし変わると決定したら、ちょっと本当にリニューアル一回しようかと思います。まあなんなら、一回ね、もう本当になんだったら2みたいな。まあ、2といえばね、もちおさんが、もちおのゲーム大好き DX 終わられてましたけども、1年経ってね、もちおのゲーム大好き DX2 ってね、始められましたね。おめでとうございます。ということでね、僕もこう、一回ちょっとこう、ね、切り替えるとかいうのもありなのかなとか思いつつ、でもね、日馬場ラジオで写真でもらってるしなーっていうのもありつつ、で、本当に悩んでるんですね、今ね。はい。でですね、まあ僕はね、こう、誰か作ってくれないかな、チラチラとしたらですね、まあ、メックさんがですね、簡単な曲作りましょうかとか、コロさんがですね、新作は無理だけど、ニジパパラジオの歌の2番の曲だったら差し上げれますよ、みたいなね、ことを言っていただいてるんですけどね。ちょっと、またね、いろいろ検討して、もしかしたらお願いするかもしれないんで、その時は声をおかけしたいかなと思ったりもします。僕としてはですね、まあ今、オープニングだと、ダーパパッパパーって言って始まるじゃないですか。まああそこが、なんかね、ニジパパラジー、あそこはね、音楽がいいんですよね。歌詞入りじゃなくて。で、ニジパパラジオを知ってる人のニジパパラジオのイメージで、誰か作ってくれないかな、みたいな。うん。ね、まあエンディングはね、ニジパパラジオの2番なかなかいいんじゃないかなとコロさん僕は思いますよっていうで、まあオープニングがあって、オープニングがずっと、本編は流れてるんですけど、で大体ニジパパラジオの編集的には間に CM 挟んで、で後半がお便り紹介で、お便り紹介のところで流れる曲が1個あるんで、まあそこもまあ変えたいかなと思うんですよね。だから曲的には全部で3つあってですね。 そこを変えるだけでだいぶ、まあ僕が喋るこう、感じを変えるっていうのは難しいんで、そこをね、なんとか変えれればなと思うんですよね。はい。まああと、CM。CM ですね。もし、ニジパパラジオで CM 流したいです、みたいなね、既得な方が、いらっしゃいましたら、僕までね、DM なり、ニジパパラジオの Gmail アドレスなりにね、連絡いただければ、ニジパパラジオの方で、ガンガン流しますんで。最近流してるといえば、猫のしっぽさんと、ステディさんの、ステディ、スタディ、ステディ、ステディさんに怒られる。ステディさんの番組とかね。うん、あとは、ホロヨイセブンさんとか、まあそこらのね、あとは、フリーダムチンパンジーさんとか、あそこらの CM をね、流してる、よく流してると思うんですけどね、新しくいただけたら、また CM とかね、皆さん流しますんで、ぜひぜひね、CM 送っていただければと思います。ということでね、ニジパパラジオリニューアル。まあ、皆さんね、なんだったら、こんなリニューアルしたらいいんちゃいますかみたいなのがあればね、教えていただければ、番組作りの一環にしたいと思いますんでね、ご協力よろしくお願いします。ということで、なんか自分の話がだいぶ長くなりましたけどね、今回メッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
ニジパパラジオでした。はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフアット gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。